南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、今日はですね、このパンフレットの8ページから、お話をさせていただきたいと、いうふうに思います。じゃあパンフレットの8ページを、開いてですね、持ってない人はよく聞いてていただきたいというふうに思います。それから今日はですね、ご案内の通りですね、このあとですね、第42回の三宝院の法華経総会を、合わせてですね、行わさせていただきたいというふうに思います。会計の報告と、それから、高等宇都宮さんのお話と、私が少し、お話をさせていただいて、コンパクトにコンパクトに、収めたいと思いますので、最後までですね、時間の許す限り、参加していただきたいというふうに思います。さて、それではこのパンフレットの8ページから、如来寿量品第16というところですね。釈門において二条の成仏を約束し、一切衆生の成仏を説き終えた釈尊は、法華経のもう一つのテーマにつながっていく仏滅後の愚経について、語り始めますとですね。で、いつも申し上げるように、この法華経の教えというものに至るまではですね、法華経以前の教えというのは、みんな迷いの心や悪い心を退治すると、きれいな心、仏の心だけが残って、仏に至ることができるというのが法華経以前に説かれているところの教えの全てであります。で、南無阿弥陀仏などはそれはできないことだから、阿弥陀如来に全部お任せしなさいと、あなた方は何も考えるなという教え、それこそが末法にかなう教えであるということを説いているわけであります。で、私はその今までですね、阿弥陀如来の勉強とか、この阿弥陀経の勉強とかいうことはしてきたんですけども、念仏の人たちがこの今日どういうこの信心の教えをされているのかということを、ついぞ知らなかったんですけれども、新聞のこの本の広告なんかに、この随分ですね、念仏のこの宣伝の本が、中心になるのは「歎異抄」というこの本ですけれども、それの広告が随分大々的に載ってるのでですね、その改めてですね、念仏宗の教義は勉強して知ってるんですけども、 現実にその今の念仏宗の人たちがどういう教えを受けているのかということを、まあ、その宣伝をしている本を手に取ってこの見てみましたらですね、もう本当に驚いたんですけれども、そのお釈迦さんが一生に説いた教えというものは阿弥陀経を説くためにお釈迦さんはお経を説いたんだと、もう全くその法華経を説いたなんていうことは一切その信者さんに知らせないようにその本が書かれてるんですね。びっくりしまして、いやもう法華経はもうこの世の中にないもんだというふうにこの説いているということであれば、もう本当にその念仏宗の人たちはその間違った情報のもとにこの法華経と念仏、法華経と阿弥陀経を比べたときに阿弥陀経がこんだけ優れてるんだっていう教えならまだわかるんですけども、法華経はもうこの世の中に存在していないかのようにこの説かれてこのいると、それを信じ込んでいるということであれば、もうこれはもう本当にこの洗脳教育マインドコントロールというその信仰にその陥ってしまっているということが言えるわけなんですよね。少なくとも私たちは世の中に阿弥陀経という教えがあって、阿弥陀如来に全てを任せなさいという教えよりも南無法蓮華経の方は、私たちの命に南無法蓮華経の仏の命が備わっているという教えで、さあどっちの教えが私たちにそのかなっていますか、私たちはどっちが正しいというふうに考えますかということを、その皆さん方にその私はその説いているわけなんですよね。この世の中に阿弥陀経はありませんよということを言っているわけじゃないんですけども、そういうようなことがですね、統一教会を笑えないような、そういうようなこの宗教というものがこの世の中にですね、当たり前のようにそのカビのようにはびこってしまっているということを考えなきゃいけないということなんですね。それは私たちが伝えていかなかったら誰も伝える人はいないということになってしまいますから、そうじゃないんだよということを、その人が聞いても聞かなくても怒っても怒らなくてもそのことを伝えていかなければいけない責任が私たちにあるというふうにこの受け止めていただければありがたいというふうに思うんですね。で、法華経の今今日は如来寿量本第16ですから、法華経の前半の釈文の中で台場だったとかですね、それから岸母人であるとか十羅刹女であるとかですね、それから龍の お姫さんの龍女であるとかですね、命はもちろんありますけれども人間ではない畜生の命であるとか、そういうその人たちの成仏っていうものがこの法華経に入って釈文の中で初めて説かれるんですね。初めて説かれるんです。で、逆に言えばですね、その悪い心迷いの心を持った人よりもですね、この声聞縁覚っていうふうに我賢しっていうふうに自分の考え方が絶対に正しいと、絶対に仏よりも自分の考え方の方が尊いんじゃないかというふうに考えるこの声聞縁覚の二条の方が仏になりにくいということを説くんですね。仏になりにくいと、頭がいいからその自分の考えのが正しいというふうに言っているんじゃなくてですね、頭が悪くてもですね、その私の考えが一番尊いんだというふうに思い込んで生きている人がいっぱいいるわけですよね。頭が悪いから二条じゃないということじゃなくて、頭がいいとか悪いとか関係なしに、みんな私たちは声聞縁覚の二条の心というものを持っているということなんですよね。その二条の心を持っている人たちは 地獄ガキ畜生修羅の人間よりも仏になりにくいということなんですね。仏になりにくいと。でその仏になりにくい二条をこの本門に入って、法華経の後半の本門に入って、この二条も仏になれるということが初めて説かれるんです。で声聞縁覚の二条っていう、もうこの自分自己中、自己中のその人間でも仏になれるということを説いたときに、初めてこの十戒五愚の十戒全部の成仏が完成するわけなんです。完成する。それまでは声聞縁覚の二条は外れてますから、この八つしかその成仏のその保証がないわけですね。その八つが二つ入ってですね、十戒地獄ガキ畜生修羅人間天上声聞縁覚菩薩仏までの十の私たちの命を構成しているこの十の命全部が仏になることができるということが説かれるということは、この世の中に仏になれないものは誰一人としていないということが完成されるということなんですね。これはすごいことなんですね。これはすごいことなんです。もうこの悪、その地獄ガキ畜生の人間は救ってやんなきゃいけないから、そのお前たちは救ってあげるぞっていう教えはすごいように、慈悲があるように見えて何にも慈悲がないわけですね。それよりも声聞縁覚のその命を持っている人間、その命の方が仏になれないんだと、なりにくいんだと。地獄のものが仏になったとしても声聞縁覚のものは仏になれないということが経文に書いてある。それまでが要するに法華経において初めてこの声聞縁覚の成仏というものがこの説かれるようになるということなんですね。完全な教えになると、一切衆生平等成仏の教えがここに完成されるということになるわけですね。釈尊は自分の滅後に法華経を広める者を数度にわたって募集されます。それに対して聴衆の中の菩薩たちが立候補しますが、釈尊は仏滅後の愚教がいかに困難であるかを説き、候補者たちの申し出を制止するのです。その時直前の十字十本第十五において、その任にあたるものとして大地の底から自由の菩薩たちが登場しますとですね。釈尊は聴衆に対して自由の菩薩たちとの因縁について、はるか過去に自分が祈祷してきた弟子であると言われますとですね。44年前に菩提樹下で悟り開かれた釈尊のことしか知らない聴衆は、釈尊に対して疑問の念を抱きます。法華経の要となる如来次郎本第16はその答えから始まりますということですね。これが上行菩薩ですね。上行菩薩、上行菩薩、当の上行菩薩が一番この学級委員長みたいな人ですから、四菩薩、四菩薩、最初この本を2回で話をしようと思ったほいで2回で話しようと思って1回目話しだしたら、これはちょっと2回じゃ話できないなと思って4回にしますって言うんですけど、4回にしますって言ったんですけど、4回でもできないなっていうことが話して分かりました。だからこのパンフレットを読んだだけではこのパンフレットに書いてある内容は分からないということがよく分かりました。本当に申し訳ないと思うんですけども、でもまあこれ最後までですね、もう何回って言いません何回って言いませんから、この終わるまで、 ちゃんと話をして、でこのパンフレットを読んだだけじゃそのわけわかんないっていう、じゃあこのパンフレット役に立たないのかというと、これをぜひきっかけにして、それで大聖人の教えがどういうもんなのかということのですね、取っかかりとしてちゃんとこの学んでもらいたいというのが私の今の正直な気持ちなんです。ですからこれはもう本当にその取っかかりのことがこのずっと並べて書いてあるだけだから、それを皆さん方が求めてその深めていってもらいたいということをですね、この話が終わってもこのパンフレットがこれで終わりっていうんじゃなくて、自分たちの信仰っていうものの概要がここに書いてあるから、だからこれをきっかけにして、それで大聖人の教えはこういう教えなんだということをですね、ちゃんとこの見極めてこの信心していってもらいたいというふうに思うんですね。で、上行菩薩という方がですね、五百人伝語というそのものすごい昔にですね、五百は五百って書いてありますけど、五百千万のくなゆたあそぎこですね。で、お釈迦さんが釈文で説いたのは三千人伝語ということで、五百よりも三千のが多いように思うんですけども、これはただの三千人伝語、こっちは五百千万のくなゆたあそぎこですから、もう三千よりもはるかにもう何百倍もその昔っていうことになりますね。省略して五百っていうふうにその言ってるだけだということが分かりますよね。で、五百千万のくなゆたあそぎこのこの時代にですね、この自由の菩薩っていう人たちが、この自分たちのこの南無妙法蓮華経の信仰者としてのこの存在としてこの現れて、五百千万のくなゆたあそぎこの時代にお釈迦さんは実はその仏になっていたんだと、五百千万のくなゆたあそぎこあそぎこよりももっとその近い三千人伝合の時にもそのお釈迦さんは仏になってたけども、それよりももっと昔に実はその仏だったんだということをこの説くわけですね。で、その時に弟子だったところのこの上行菩薩が今ここにこのお釈迦さんがインドに生まれたお釈迦さんの時代、領受線で法華経を説いている今この時代にこの呼ばれてそのやってきたんだということをこのお釈迦さんが初めてこの説くわけですね。で、そうするとインドに生まれたお釈迦さんがお釈迦さんだと思ってた人たちはですね、そんなバカなことはなかろうと、そんなその広大なその嘘をついてもらったら困るわというふうに、このみんなお釈迦さんを師匠として仰いでた人たちまで、そんなホラー話みたいなことを言われても困るわっていうふうにして、そのむくれちゃったわけですね、怒っちゃったわけですね。だけどもこのその現れた自由の菩薩を誰も知らないわけですよね。突然現れてくるわけだから、だからなんでこの人たちがこんな、自分たちが知ってるお釈迦さんがなんでこんな人たちと関わりがあるんだろうっていうふうに考えた時に、お釈迦さんはこの五百人伝合という時代から自分は仏だったんだということをこの示されるわけなんですね。それでその中の一番代表の上行菩薩にこの南無妙法蓮華経の法を自分が死んで2000年経った末法にこの南無妙法蓮華経の法を私から受けて、それを末法に伝えてくれと いうことをあなたが代表者として南無妙法蓮華経の方を末法2000年に伝えてくれということがこの法華経の中にこの説かれるわけなんです。説かれている。でそうすると法華経の教えというものは前半の釈門の14と後半のこの本門の14の28だけの話じゃなくて、お釈迦さんが亡くなって2000年後の末法という時代に上行菩薩というものが南無妙法蓮華経を伝えて現れるというところまでの話で法華経が全部完結すると、それが法華経なんだということなんです。でその上行菩薩の最短というのが誰も現れない。お釈迦さんが亡くなって2000年過ぎた末法という時代はですね、1052年という時代なんですけれども、そして1222年が日蓮大聖人が生まれた承久4年なんですけれども、日蓮大聖人様は末法に入ってから170年目にこの千葉の小湊に生まれた存在なんです。だから末法という時代は日本の歴史の中で平安時代の末期に末法に入るんです。だけども大聖人様がこの坊さんになってからずっと勉強しても、自分が生まれる前から上行菩薩の最短と言われるような存在は全く誰もいないと。伝教大師も南無妙法蓮華経を説いてくれたけれども、南無妙法蓮華経だけを説いたんじゃなくて、真言の教えにもこの影響されている、禅宗の教えにも影響されている、法華経を半ば中心にはしていたけれども、法華経のみを根本に中心にしていたということは伝教大師はないということなんですね。だから本当の上行菩薩の最短というものは日蓮の生まれる前に誰もいないと。で今日蓮が坊さんになって修行していて周りを見ても誰もいないと。誰が上行菩薩の最短なんだろう。自分はどうもまだ上行菩薩の最短という自覚は持てないと。誰だろう誰だろうということを思いながら大聖人様はずっと修行して、上行菩薩は南無妙法蓮華経の法をこの世の中に伝えるということであるならば、日蓮でもそのことが経文を勉強して分かるんだったならば、もし上行菩薩の最短が現れた時にその露払いとして上行菩薩が南無妙法蓮華経の法を世の中に伝えるということに、その便利なようにこの上行菩薩の働きを助けられるように日蓮はそういう僧侶になろうというふうに考えて一生懸命修行するわけですね。一生懸命新人修行するけれども、上行菩薩の最短と思われる人は誰も現れない。その中で大聖人様がずっとこの法華経のみの僧侶として新人修行していく中において、辰の口の法難が文明8年の9月の12日に起こってくる。その時に大聖人様は初めて自分が上行菩薩の最短だということを自覚するわけなんです。自分以外にいないと。それは別に自慢でも何でもなくて、全くそれに相応するふさわしい人が前にも今にもいないと。だったならば日蓮が上行菩薩の最短としての働きをするしかないというふうに、その自覚と、そして末法の道士、末法の本仏は日蓮であるということの自覚を持って、文明8年9月12日この辰の口の法難直後にこの私たちが拝んでいるところのご本尊様を表すわけなんです。だからこの上行菩薩の自覚と、それから末法におけるところの釈尊に代わる本仏の自覚、その二つが一つになって、この日蓮大聖人様は我々が成仏を願って拝むところの本尊を初めて表すことができるということになるわけですね。だから そこまでで法華経が初めて完結するということなんです。だから日蓮大聖人様は見仏未来記という御書の中で、日蓮なくば仏語は古毛ならんと、法華経は全部嘘の物語になってしまうと、日蓮が現れて初めて法華経というものが完成するんだと、真実の教えになるんだと、もし上行菩薩の最短が現れなかったら法華経はただの妄想の経典、ゴミのような経典になってしまうんだということをこの述べられているわけなんですね。述べられている。だから大聖人様が上行菩薩の最短日蓮というふうに自らを称されたということは、非常に重要な法華経が完結する、法華経が全部その真実の教えとしてその結ばれるところの一番のこの理由にこのなっているということなんですね。そこで釈尊は、実はインドに生まれて菩提樹下で悟りを開いた今の釈尊は仮の姿であり、実は遠い過去に生まれてすでに悟りを開き、そしてその命は未来永劫尽きることのない無量の命であることを明かされるのですと。これを苦音実情といい、以下の経文に示される大事な法門です。私たちが毎日読んでいるところの「我実成仏以来無量無権百千万億那由他故」、我実に成仏してよりこの方無量無権百千万億那由他故なりというこの経文ですね。この経文がですね、皆さん方のお経文にもね、あの落書きじゃないから、あの赤い字かなんかで分かるように書いといてもらうと、すごくあの新人の上でそのいいと思うんですけれども、この次郎本はですね、本国土名っていうところから始まって、それから本願名、それから本人名っていう順番にこの経文がその説かれているんですね。それで本国土名はですね、その仏が説法するところの国土がどういうもんなのかということが説かれているこの意味なんですね。その本国土名は皆さん方の経文の中に我常在し、我常在、全部書けないからこのちょっと飛ばしますけどもね、そんな長い文章じゃないですから、説法経経、下の方申し訳ないですよね、常在しシャーバー正解説法経経のところが、要するにこの我常在しシャーバー正解っていう、シャーバー正解っていうのがこのシャバ世界で南無法蓮華経の法を説いてるんですよっていう、その国土を表しているわけですね。それから本願名は我成仏以来、さっき読んだところですね、我成仏以来、甚大空音、我実に成仏している以来この方甚だ苦音なりと、つまりもう仏に なりきってるのを本願名と言います。もう私は五百人伝号の大昔にその仏になって、そしてその今までやってきたんだというふうに、もう私は仏だということを言い切ってるわけですね。 そして本人名という私たちにとって一番大事なところが我本行菩薩道、我本行菩薩道正定十名、正定十名まで、正定十名まで、これが本人名というところを表しています。本人名というのは私たちの成仏、私たちが成仏を遂げるところの根本の根本、これを本人名というふうに言います。そうすると五百人連合というところは、お釈迦さんは五百人連合って大昔に仏になったんですよということを言うんですけども、そこにはお釈迦さんの師匠の仏は現れません。だけども我本行菩薩道ということは、菩薩の道を行じて、我元菩薩の道を行じてという、菩薩の道を行じてということは、南無法蓮華経の信心修行して仏になったんだということを言ってるわけなんです。つまり誰々っていう仏から私はこういう教えを受けて仏になったんだということは言わないんですけども、だけども南無法蓮華経の信心修行によって私は仏になったんだと、つまり私の根本は南無法蓮華経なんだということをこの本人名は説いてるわけなんです。ということはこの法華経は仏が中心の教えじゃなくて南無法蓮華経が中心の教えだということなんです。私たちの命は南無法蓮華経が中心の命なんです。お釈迦さんが仏、お釈迦さんが仏って言っても、お釈迦さんを拝んでるんでもない。大聖人が仏って言っても、大聖人を南無日蓮、南無日蓮って拝んでるんじゃないんです。唱えてるのは南無法蓮華経なんです。大聖人の中身も南無法蓮華経。お釈迦さんの中身も南無法蓮華経。さっき言った上行菩薩の中身も南無法蓮華経なんです。南無法蓮華経で、我本行菩薩道正定十名。南無法蓮華経を源にして私たちは仏になれるんだということが本人名ということなんです。だから皆さん方のこの経文の中に、ここの部分が常在心シャーバー正解説法経典、ここの部分が本国土名ですよ、ここの部分が本賀名ですよ、ここの部分が本人名ですよと、もう後々間違えたって書き直す必要ないですから、赤線を引いていても赤ペンで本国土名、本賀名、本人名っていうふうに書いといてもいいと思います。そういう順番なんです。だけど受領本は本国土名、本賀名、本人名の順番なんだけど、大聖人の仏法は南無法蓮華経の本人名が一番で、その次に法華経の行者として成仏をして、そしてその次に娑婆国土においてこの法というものを公宣流布して伝えていく、一切諸行平等成仏というものがなるというふうに順番が今度は逆になるわけですね。順番が逆になる。それが大聖人の末法から始まった時には南無法蓮華経が中心になる。お釈迦さんの説いた法華経はお釈迦さんが中心で、本人名が南無法蓮華経だというところのこの一番の中心に迫っていく。大聖人の仏法は中心からこの世の中にこの伝わっていく、逆だということなんですね。それがこの法華経のこの読み解くところのこの大切な、大聖人の仏法の本人名が中心に出発になって、この説かれる教え、お釈迦さんの教えは本国土名から、自分が仏だったというところから、そして最後は南無法蓮華経だというふうに種明かしがこの順番にされていく。大聖人はもう最初から一切諸行の平等の成仏は南無法蓮華経だという種明かしから始まっていくということで、全くその順番がですね、この違っているんだということなんですね。しかし仏といえど、釈尊も無常である肉体の身である以上、必ず 死を迎えます。実はそれは主情を狂気するための方便としての涅槃であることが語られるのです。釈尊の死を目の当たりにした主情がその悲しみの気持ちから仏の蓮母活合の心を生じ、消防を求め目覚めるために起源となるのです。お釈迦さんが亡くなって、まあ、もちろん大聖人も亡くなられるわけですけど、まあ、亡くなってもその仏は不滅だということを言いますよね。不滅だっていうのに亡くなっちゃうんですよ。不滅じゃないですよね。亡くなるんだから。今大聖人がどこにいるって大聖人いませんもんね。その大聖人は三世成就だって言うんですけどいませんよね。お会式の時にしょっちゅう不滅の滅って言いますけどいませんよね。いません。いるんだったら私がこうやって喋ってる必要ないですよね。大聖人に話してもらったら一番そのいいわけですからね。だけど不滅だというふうに言いますね。いつも皆さん方にその申し上げるんですけど、私たちの命は、まあ、ちっちゃく書いて申し訳ないんですけど、もう大海の命として全部の命が一つの海としてこのつながってるわけなんですね。この全部の命のつながってるものはもう永遠の過去から永遠の未来まで始まりも終わりもないんです。人類が始まる以前からの命も全部この大海の命の中に全部収まってますですね。その大海の命からひとしずくその私たちの命がこの取り出されると、そしてその一生がこの送られると。と一滴の命は自分の命だと自分のもんだというふうに私たちは思い込んでるんですけども、この一滴の命も元は大海の永遠の命なんです。永遠の命ですね。この全部つながっている命っていうものはさっき言ったところの地獄ガキ畜生修羅人間天上声聞円覚菩薩仏の十回の命、全部つながっている十回の命っていうことと同じです。動物も植物も土も光も空気も水も全部この大海の命としてつながってますね。この大海の命っていうものが要するにそのつながっている道理というものがこの南無妙法蓮華経の法だということなんです。だからこの不滅の滅永遠成就というのはこの大聖人の教え仏の教えという仏の命というのはこの大海の命として永遠成就不滅の滅、死んだというふうに思えてもそれは死んだんじゃなくて終わりじゃないんだということなんですね。我々の一滴の命もここから取り出した一滴の命はなくなってまた大海の命に戻って、そしてまた大海の命にまぶされて溶け込んでいく、そしてまたその大海の命からまた縁あって違う命としてまた取り出されていくということなんですね。だから私たちの命も永遠成就なんです。私たちの命も不滅の滅なんです。仏だけが不滅の滅じゃなくて私たちの命もみんな不滅の滅なんです。南無妙法蓮華経の信仰したその志はみんな大海の命に溶け込んでいくわけなんです。悪いことをすれば悪いことをした命っていうものがみんな大海の命に溶け込んでいくということになっていくわけなんですね。だから私たちは私たちの命だけの因果の因縁というものを抱えて生きているわけじゃなくて、他の命が作ったところのこの南無妙法蓮華経の信心の徳も、他の命が行ったところの悪い命のその因果の報いも私たちの命というものは受け止めていかなきゃいけないということなんですね。ですから私たちには親とか兄弟とか時代とかそういうもののこのしがらみの中で私たちの命というものが成り立っているということは、自分の命だけの原因結果だけでは生きることができないということなんですね。だからこの大海の命、 この大会の命が永遠成就なんだということを、このお釈迦さんも大聖人も自分の死を通して私たちに教えてくれているというのが不滅の滅ということの、その教えのその本来の中身だということなんです。だから仏は死んでるけれどもいるんだよっていうふうに無理やりそんなことを考える必要ないんですね。もういないんですよ、いないんです。じゃあどこにいるか、南妙法蓮華経の法のところにいるということなんです。南妙法蓮華経の方が不滅の滅だということなんですね。そのことをこの仏のその生涯を通して私たちに教えてくれているということなんですね。そして最後、不滅の命と慈悲の心でもって常に修行へ法を説かれる仏が抱く、どうにかして修行を仏道に導き速やかに成仏させたいと常に思っているとの誓願でもって締めくられています。締めくくられています。これが私たちが読んでいるお経の毎時サーゼーネイーガー領収上特入無上道即成就仏心のこの経文の最後の結びの言葉なんですね。常に自ら、常に私はあなた方に南妙法蓮華経の教え心というものを持って、どうしたらみんなが速やかに仏になってくれるだろうかということを常に思っていますというのが、この法華経の私たちが毎日読んでいるお経の一番最後の言葉なんです。それが切ないまでに仏の一番の願いだということなんですけども、よく考えてみてください。常に思ってるだけです仏は常に思ってくれてるだけです。何もしてくれません。この南妙法蓮華経の薬もここに置いとくから飲めよというふうに言うだけで、無理やり私たちの口をこじ開けて、そして薬を放り込んでくれません。置いとくから飲めよというだけです。優しいのか優しくないのか分かりません。置いとくだけだから。だから飲みたくないと思ったら飲まないで終わりということになります。だけどなんでか、なんでか、それは自分で信じて飲まなかったらこの南妙法蓮華経の薬は効き目がないということなんです。自分で信じて自分で自分の命のために飲んだ南妙法蓮華経の薬だけが南妙法蓮華経として自分の命に効くということなんですね。ご飯でもね、まずいまずいと思って食べると栄養にならないそうですね。おいしいおいしいって言うとちょっと食べてても太るぐらいおいしいらしいですよねそのつまり人間の心は体と心が一致してますから、だからおいしいおいしいって感謝して食べると自分の血や肉にこのスーッと 100% なっていく。まずいまずいと思ってるとスーッと通過するだけでその終わってしまう。血や肉にならないでその食べてるだけで終わってしまうと言うんですね。南妙法蓮華経も自分で信じて飲んだ薬と無理やり飲まされて、本当は飲みたくなかったのにあんなふうにして、あんなふうにして暴力で殴って飲めって言うからもう仕方なしに飲んだんだっていうのでは、その南妙法蓮華経を同じ飲んでも南妙法蓮華経が毒になる人と南妙法蓮華経が本当に 100% 薬になる人とその違うんだと。だから仏は置いとくだけ、思ってくれるだけ、だけどこうした方がいいよっていうところまでは仏は解いてくれると。あと私たちが信じて実行することができるかできないか、それだけだということが、優しいのか優しくないのか分かんないんですけれども、それがその仏の、あなた方の心と仏の心というものが半々に一体になって初めて あなた方が本当に仏になることができるんですよということが、毎時さぜねいが領収上特入無上道即成就仏心という、その経文の、それが仏の最大の慈悲だと、最大の優しさだということが、この説かれるわけなんですよね。だから私たちはこの南無法蓮華経のその薬をですね、ちゃんと信じて、そして誰にも仏の命が備わっていて、誰でも仏になることができるんだという、この南無法蓮華経の法というものをですね、私たちは大切にしていかなきゃいけない。自分たちの生きている中で、自分たちの人生の中で、この南無法蓮華経の仏の命を自覚して、全てのものに感謝の気持ちを持って生きるということと、この間ね、ものすごいね、韓国のドラマに凝ってる人がいたもんでね、私もね、最初韓国のドラマ面白いなと思ってね、この2つ3つこの韓国ドラマブームが起きた時、2つ3つ見たんですよ。面白いなと思ったんですよ。で、3つ目ぐらいにね、どうも韓国のドラマね、その憎しみとかね、裏切りとかね、なんかそういうことばっかり出てくるなと、その思ったんですよ。で、こんな憎しみや恨みをね、エネルギーにして生きるっていうことが、そのドラマになるっていう、そういう生き方ってどうなんだろうかなと。その私にもみんな憎しみや恨みとかいう思いはありますよ。だけど、それをエネルギーにして生きるっていうことは、それは本当に人生としてつまんない。この大会の全部の命のつながりっていうことが全く分かってない、その生き方だなと。それよりも感謝とか、そして自分がいろいろなことをしてもらったところの恩に報いる法恩の気持ちだとか、そういうものをエネルギーにして生きるっていうことの方が、どんだけその生まれてきたその意味や生まれてきた喜びっていうものが得られるんだろうかと思ったんですよね。だから恨みをエネルギーにして生きているその国民と、その話し合いをして、そしてきちっと国交がその正常化していくんだろうかということを考えたときに、これどうもなんかそのドラマだけの問題じゃなくて、その国のその全体の姿勢もやっぱりいろんなトラブルが起きているのを見るとですね、そういうところにやっぱり問題があるんじゃないかなっていうことを思ったんですよね。で、その人にね、あんまり韓国のドラマ見ない方がいいんじゃないのって言ったんだけど、その凝ってる人がこの中にいたら申し訳ないんですけども、そういうことをエネルギーにして生きるっていうことで、その胸が締め付けられて涙流してるっていう生き方はあまりよろしくないなっていうふうに私は思うわけですよね。大聖人の教えは真反対なんです。真反対なんです。どんなに恨みやその、ね、この妬みやそういうものがあったとしても、それを乗り越える感謝や法恩の気持ちでもって生きるということが、人間に生まれてきて一番大切な尊いことなんだと。誰にも仏の命が備わっているということが最も大事な生き方なんだということを、南無法蓮華経の方は私たちに教えてくれているということなんですよね。だけど創価学会は南無法蓮華経って唱えながら、あいつが病気になったらいい、あいつが怪我をしたらいい、あいつが事故に遭えばいいんだっていうことまで南無法蓮華経って唱えながら祈ってる人たちも中にはいるわけですよね。それは南無法蓮華経を唱えていても、それは南無法蓮華経じゃないということが言えます。だからぜひこの南無法蓮華経の本当の、この誰にも仏の命が備わっているんだという、その教えを私たちは信仰しているんだと。私たちがそれを飲んでいかなきゃいけない、自分の心に取り入れていかなきゃいけない。それが大聖人の 信仰なんだということをですね、改めてこの如来寿量品の経文を読んでいるということはそういうことなんだということをこのところでご理解をいただきたいというふうに思います。今日はここまでお話をさせていただきました。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。